おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。Amazon Bedrock エージェントコアペイメンツの一般提供が始まったというニュースです。
これはですね、AI エージェントが自分で判断して支払いまでできるようになる基盤なんです。AWS が正式にリリースしました。
え？ AI が勝手に支払いまでしちゃうんですか？ちょっと怖い感じもしますね。
そこはちゃんと考えられていて、使いすぎを防ぐ上限設定や不正利用を止める仕組みが最初から組み込まれているんです。子供にお小遣い帳を持たせるようなイメージですね。
ああ、そういうことなんですね。上限があれば安心感が違いますね。
それに加えて、決済のやり取りを後から確認できる観測機能も備えているんです。本番の業務で使うことを想定した作りになっています。
なるほど。これって、具体的にはどんな場面で使われそうなんですか？
ネット通販やサブスクの管理、それに業務の自動化といった分野で広がっていくと見られています。人が支払いボタンを押さなくても、エージェントが支払いまで完結させる流れが標準になっていくかもしれませんね。
続いてのニュースです。OpenAI が新しい AI モデルの開発をあえてゆっくり進めているそうなんです。
ええ。これはですね、アストラと見られる新モデルについての話です。サイバー攻撃に使われる可能性があるため、開発のペースを意図的に調整しているそうです。
え、そうなんですか？わざと遅くするなんて偉大ですね。
性能を上げすぎると、悪用された時の被害も大きくなってしまうんです。例えるなら鍵をどんどん精巧にしていくと、泥棒もそれを破る技術を欲しがるようなものですね。
ああ、そういうことなんですね。開発を遅らせるだけではなくて、他にも対策はあるんですか？
不審な動きがあれば、30分以内に警告する監視システムも新たに作ったそうです。能力を伸ばすことと、安全を守ること、これを両立させようとしているんですよ。
面白いですね。これって、他の会社にも影響がありそうな気がします。
いいところに気づきましたね。今後は他の AI 企業も同じような監視体制や開発ペースの調整を求められる可能性があります。性能競争だけではなくて、安全性をどう証明するかも大事な勝負になっていきそうです。
さて、お次はちょっと気になる開発ツールの話題です。個人の開発者が新しいフレームワークを作ったそうですね。
そうなんです。Whisker という名前で、Rust というプログラミング言語で書かれたフレームワークなんですよ。一つのコードから iOS と Android 両方のアプリを作れるんです。
え？そうなんですか？普通は別々に作らないといけないんですか？
ええ。これまでは Swift、Kotlin というように違う言語を使うのが当たり前だったんです。それぞれ別の言語を覚えて、別々にコードを書くイメージですね。
おー、それは二度手間な感じがしますね。それを一つにまとめられるのが、今回のフレームワークってことなんですね。
その通りです。しかも、作ったのは個人の開発者で、13年近くモバイルアプリを開発してきた方だそうです。自分のアプリで実際に使っていて、アップストアとプレイストアの審査にもちゃんと通っているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。もう実際に動いているアプリがあるってことなんですね。
そこが、この話の面白いところなんです。すでに本番環境で稼働しているそうなんですよ。似たような仕組みには、フラッターやリアクトネイティブもあります。そこに、ラストという新しい選択肢が加わったってことですね。
なるほど。個人で開発している人にとっては、コストを減らせそうで嬉しい話ですね。
まさにそこなんですよ。個人開発者や少人数のチームが少ない負担で両方の OS 向けにアプリを出せるようになる可能性があるんです。ラストに慣れているエンジニアの方は小さなプロジェクトで試してみる価値がありそうですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。物理シミュレーションを扱う新しい手法についてです。RHMP という名前がついているそうです。
ざっくり言うと、メッシュ、つまり物体を細かい網目状に分けたデータの上で、物理的な動きを計算する新しい手法なんです。ポイントは、守るべきところと学習するところをはっきり分けている点なんですよ。
あ、そうなんですね。守るべきところと学習するところってどう違うんですか？
例えば、水の量や熱の量って途中で勝手に増えたり減ったりしてはいけないんです。これは保存則と呼ばれる絶対に守らないといけないルールなんですね。一方で、素材ごとの硬さや変形の仕方はデータから学んでいく部分なんです。
ああ、そういうことなんですね。これまでの方法だと、その二つが混ざってしまっていたんですか？
おっしゃる通りです。ルールとして守るべき部分と、学習で身につける部分が、同じ枠組みに入っていたんです。そのため、精度が落ちたり、条件が変わると、うまく動かなかったりしていました。今回は、セルの境界構造、つまり、網目の区切り方そのものは固定します。その上で、地下の情報だけを学習できるようにしているんですよ。
面白いですね。これって実際にはどんな場面で役に立つんですか？
流体の解析や構造の解析みたいに普通に計算するとすごく時間がかかる分野で使われることが多いんです。物理法則を守りながら学習する設計なので、こうした分野での AI による代替モデルの信頼性が上がっていくと見られているんですよ。
これから研究者の方たちの間で広がっていきそうな話ですね。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。続いての話題です。今回ご紹介するのは AI を使った論文選びの信頼性についての研究です。
ですね、医学研究でよく行われるシステマティックレビューに関する話なんです。大量の論文の中から必要なものだけを選び出す作業ですね。
へえ、今はそれを LLM、つまり AI がやっているんですか？
そうなんですよ。ただ問題もありまして、AI がこの論文は関係があると判断しても、その判断がどれくらい確かなのかわからなかったんです。
あ、そうなんですね。確かにそれだと間違って大事な論文を除外しちゃうかもしれませんね。
おっしゃる通りです。そこでこの研究では、BERT と GCN という2つの技術を組み合わせた補助的な分類器を使ったんです。イメージとしては、AI の判断にセカンドオピニオンをつけるような感じですね。
ほう、お医者さんのセカンドオピニオンみたいなものですね。それで実際どうだったんですか？
8 種類の薬の分類レビューを使って5つの質問の仕方を比較、検証したんです。その結果、コストと効果のバランスが一番いい提示方法が見つかったそうです。
わあ、それは知りませんでした。これって医療の分野だけの話なんですか？
いいところに気づきましたね。この不確実性を数値化する考え方は、AI に判断業務を任せる場面全般に広がっていく可能性があるみたいです。
ラストのニュースです。今日はクラウド界隈の話題で締めたいと思います。
はい。アンスロピックのクロードオーパス 4.7 が、 Google Google Cloud のモデルガーデンで使えるようになったというニュースですね。
ああ、そういうことなんですね。モデルガーデンってなんだか植物園みたいな名前ですけど、どういうものなんですか？
ポイントとしては、Google Cloud 上でいろんな会社の AI モデルをまとめて選べる場所なんです。いわば AI モデルの陳列棚みたいなイメージですね。
え、そこにクロードも並んだってことなんですね。
そうなんです。Vertex AI という Google Cloud のサービスを通じて、クローズオーパス 4.7 を呼び出せるようになりました。開発者からすると、選択肢が一つ増えたってことですね。
面白いですね。でもそもそも各社って自分たちの AI モデルだけを使ってほしいものじゃないんですか？
そこがまさにポイントなんです。実はこれまでクラウド事業者ごとに AI モデルを囲い込む動きが強かったんです。それが今複数のモデルを併用する流れに変わってきているんですよ。
え？それは意外ですね。囲い込みをやめて他社のモデルも受け入れるってことなんですか？
ええ。開発者は用途に応じてコストや性能を比べながら使い分けやすくなると見られています。すでに Vertex AI を使っているチームなら、クロードオーパス 4.7 を試して自社のタスクに合うか比べてみるといいですね。
ああ、そういうことなんですね。選べる時代になってきたんですね。これはユーザーにとっても嬉しい変化かもしれません。
本日は以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。